人は変われる。
AC ジャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。先週に引き続きまして、大変申し訳ございませんが、西村豊子さん、この番組のメインパーソナリティ西村さん、都合によりまして、今週もお休みをさせていただきます。申し訳ございません、実際のところ来週もう一週お休みをさせていただくことになるんですが、ということで、今週は私原田俊晴一人で、番組進行させていただくことになります。9月ももう半ばに入ってまいりました。でも日が経つのは早いですね。そうなんですよ、このね、9月超えるともう10月11月ってのはあっという間に過ぎ去っていきますからね。気がつけば年末ということ、本当そんな感じになりますからね。ここからの年末までの本当の時間の流れの早いこと、まあ一日一日ちょっと大切に、時間を噛み締めながら、生活していかなあかんなという気にはなってるんですが、さてこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。今日もよろしくお願いいたします。ラジオ機の方で視覚障害者の方のために何かしてみたいなと、実際に一歩前へ出て行動してみたいなっていう方いらっしゃいませんか。そういう方、今日はちょっとよく聞いといてくださいね。今日登場していただきますのは、社会福祉法人神戸市社会福祉協議会市民福祉大学の唐津史郎さんと今電話がつながってますので、お話を聞いてまいりたいと思います。唐津さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。唐津さん、今ご紹介させていただきましたが、はい、神戸市社会福祉協議会、そして市民福祉大学と、こういうふうにご紹介させていただいたんですが、まずの、はい、神戸市社会福祉協議会というのはどういう機関なのか教えてもらえますか。
はい、社会福祉協議会は、地域の皆さんや、福祉施設、ボランティア、民生児童委員さん、あるいは地域のさまざまな福祉関係者などが参加をして、誰もが暮らしやすい街を作るために活動している団体です。
なるほど。普段はどういう活動をなさっていらっしゃるんですか。
はい、さまざまな活動がございまして、ボランティア活動のサポートですとか、
はいはい、
あるいは一人暮らし高齢者の見守り活動、
なるほど、
あるいは認知症の啓発、
はい、
共同募金運動の活動なども、ございまして、神戸市では、障害に関して申し上げると、神戸市立展示図書館の運営ですとか、
はい、
あるいは、神戸市内の障害者地域生活支援センターの運営も、行ってございます。
かなり幅広い活動をなさっていらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
でその中で市民福祉大学というのがあるんですが、はい、これはどういう大学を指すんですか。
はい、これは、広く市民の方に、ボランティアや福祉について学んでいただきたいという趣旨で、平成6年に図書館を併設した研修機関として市民福祉大学と名付けられまして、地域活動者、民生委員さんも社会福祉施設の方も市民の方もボランティアの方も一緒に学んでいきましょうということで設立された研修機関でございます。
どんなことを学んでいくんですか。
はい、市民の方に関しては、地域活動であったり、
はい、
手話の活動であったり、
はいはいはい、
今日ご紹介する視覚障害者の方のためのボランティア活動などさまざまな活動を行ってございます。
なるほど、まあ、そういう方々の何か助けになるような、まあ、勉強をしていこうというそういうところなんでしょうね。
あ、おっしゃる通りですね。
なるほどね、はい、さあ、今唐津さんがおっしゃったようにこのボランティアガイドといいますかガイドボランティアの今度講座がそちらの方で10月なんですが、はい、10月の27日28日この2日間の日程で行われるということをお伺いしまして、はい、今日この番組でご紹介をしようと思ってるんですが、
ありがとうございます。
このガイドボランティアというのはまさに視覚障害者の方々の助けになる講座というふうに考えればいいわけですね。
はい、はい、
あの具体的にこのガイドボランティアどんなことを勉強するんでしょうか。
はい、視覚障害のある、方々の日々の暮らしなどを、勉強いたしまして、
はい、
あと、具体的に、外出時の介助の方法、例えば、階段を上ったり、街を歩いたりという、方法を、学びます。
なるほど、視覚障害者の方が学ぶというわけですね。
あ、視覚障害の方をサポートするボランティアの方を
ですね、サポートする方が学ぶということなんですね。
学ぶということですね。
そういうことですね、
はい、
ガイドボランティアなので、
はい、
具体的にあの例えばですね、どういうことから勉強を始めていくんでしょうか。
はい、まず、視覚障害の方がどんな困難があるかというようなことをですね、
はい、
まず、移動が、困難であるとか、
はい、
あるいは文字の読み書き、それから、食事や、衣服の着脱、家事など、
はいは
い、といった、視覚障害者が、生活をする上で、かなり難しいことを、しっかり学んだ上で、
うん、
視覚障害者の方が、歩行をするにあたって、
うん、
うまく、手引きをする方法を、学んでいきます。
なるほどね。意外とやっぱり視覚障害者でないとわからない苦労というのがあるんですよね。
そうですね。
日常生活の中でも今ちょっとお話ありました、例えば服を着るとか、
ま
あ、食事に関することだとか、やっぱり見えないとなかなかできないことっていうのはそこにあるわけですよね。
そうですね。はい、
あの例えばまあ服の色を、上下どう合わせていくかというのはこんなんわからないわけですからね。まあ、そういうなんかいろんなことに気づくというか気づきがあるような気がするんですが、はい、その辺はどうでしょうか。
そうですね、
うん、
あの講師の先生に、歩行訓練士の先生をお招きをいたしまして、
は
い、いろんな気づきを、いただきながら、ボランティアをするための学習を行っていきます。
うん、なるほど。基本はやっぱりその歩行というところになるんでしょうか。一緒に歩くというところの、
はい、
ポイントになるわけですか。
はい、それがポイントなんですが、前提としてはやはりあの生活上 の, あの暮らしの困難さというところを、
はい、
メインにしっかりとまず初めに学ぶという形で進めていきます。
まあ、それが分からなかったら、
はい、
なかなかね本当の意味での視覚障害者の大変さっていうのは分かってこないかも分かりませんからね。
はい、そうですね。
なるほどね。はい、まあ、その生活の様子で困っているところ、こんなところが大変なんだということを勉強した上で、
はいはい、
でメインはやはりその歩行介助ということになるわけですか。
はい、そうです。う
ん、ここをまあ専門の先生に教えていただくという形になるかと思うんですが、
はい、
これまずねよくこれこの番組でも取り上げるんですが、視覚障害者のまず声かけというか、まあ、街の中で困っていらっしゃって、はい、で声かけるところ挨拶というか、ここから始まると思うんですが、これはどんな風にまずすればいいのかちょっと教えてもらえますか。
はい、私はあの事務局で専門ではないんですが、あの後ろから声をかけてもらったりするとちょっとびっくりするよというようなことも、
はい、
あの講座の中で、 話が出てまいります。
これはよくおっしゃいますよね。後ろから突然、はい、大きな声、特にちょっと大きな声で声かけられるとびっくりすると、あるいは、はい、自分のことを言われてるかどうかわからないっていう、そういう声もあったりしますよね。
はい、
そういう時は、まあ、どんなふうに声かけをすればよろしいんでしょうか。
はい、近づいて、うん、お話をすると、
はい、
お声掛けをするというのが、基本というふうに、教わっています。
なるほどね、
はい、
そして、今度はその一緒に歩くということなんですが、
はい、
この視覚障害者の歩行の介助なんですが、
はい、
ここでちょっと気をつけなければならないことって何かあったりはしますかね。
そうですね、横で手を引っ張ったり杖を引っ張ったり、後ろから押したりしないということだとか、
はい、
90度を曲げて肘や手首を持つということが、基本かなということと、
はい、
あと、ご本人の半歩前で手引きをするのがいいのではないかということを教わります。
視覚障害者の方の半歩前で手引きをすると、
はいはい、
いうのが視覚障害者が非常に歩きやすい状況になるというふうに考えればいいわけですか。
はい、そのように、はい、教わります。
で、まあ、普通の道でしたらいいんですが、段差があったり階段があったりと、もうここでもまたちょっと事情が違ってくるのかなと思うんですが、
はい、そうですね、
うん、その辺のところはどうでしょうか。
はい、
うん、
階段になりいますと、まあ上がる場合、それから降りる場合とか、さまざまなパターンがございますけれども、声かけをしながら、
はい、
前に、何段階段がありますよとか、
はい
は
い、
あるいは、終わりですとか、
はい、
そういった、声かけを十分にしながら、お手伝いをさせていただくというのが、基本ということで、
そうですね、
でございます、
はい、あと階段5段ですよ、4段3段はいもう終わりましたよっていうような、そういう細かいちょっと階段の場合なんかは声かけが必要だということですよね。
そうですね、
あ、はい、まあ、屋外での横断歩道なんかを渡るときもここ一つポイントになるのかなと思うんですが、その辺はどうでしょうか。
そうですね、うん、横断歩道でも、何メートルぐらいありますということをお伝えをしたり、あるいは、信号の色ですとか、
はいはい
はい、細かくお伝えをした方が、安心をされるということで。
なるほどね、
いいでございます。
まあ、信号今青にありました、
はい、
もう変わるかも分かりませんのでとか言いながら、こうして歩いていくということですよね。
そうですね、うん、はい、
あと乗り物、例えば電車に乗るときだとか、この辺のところもやっぱり またいろんなポイントがあるのかなと思うんですが。
はい、そうですね、ドアですとか、
うん、
乗用車の場合屋根の部分などにも、触っていただいて、安心して、その車がどんなものかということを
知
っていただきながら入っていただくということが、
はい、
基本かなということで、教わります。
なるほど、この辺の今、唐津さんがおっしゃったような、視覚障害者の声かけだとか、あるいは、階段のところ、一緒に歩く場合、それから、はい、横断歩道、電車に乗る場合、乗り物に乗る場合、はい、こういうことをすべて、で今回この10月の末に行われる、
はい、
ガイドボランティア講座では教えてもらえるということですか。
そうですね、専門家ではないんですが、ボランティア活動を日頃する上で、必要な、内容について、2日間、で学ぶというような形になります。
なるほど、これ学んだら、
はい、
もうすぐに視覚障害者の方の介助というのはできるもんなんですか。
はい、NPO 法人の神戸アイライト協会さんがこの講座を、講師を務めていただいておりまして、
はい、
でアイライト協会さんの方でさまざまな活動がございますので、
はい、
その 活動で、視覚障害の方が参加される、場合の、手引きをしていただくというようなところから始まっていきます、
はい、なるほど。実践的なことというのもここでは勉強はできるんですか？
そうですね、
うん、はい、実際に教えてもらえるというふうに考えればいいんですか？
はい、
なるほど、日にちの方が10月の27日木曜日が午前10時から午後3時、はいはい、そして10月28日金曜日は午後1時から午後4時まで、はい、これ2日間とも受けなければならないわけですか？
そうですね、はい、
10月27日木曜日朝10時から、午後3時までと、10月28日金曜日午後1時から午後4時まで、はい、この間に、今言ったような内容を勉強すると、はい、こういうことでよろしいでしょうか？
はい、その通りです。
なるほど。これガイドボランティア講座というのは今まで何回か開かれていらっしゃいますか？
はい、実は、平成、16年から、
はいはい、
毎年、年2回だったり1回だったりするんですけれども、毎年、実施をしまして、もう20年近く、はい、開催をさせていただいてございます。
でこれによって実際にこの視覚障害者の会場に携わる方というのはいらっしゃいますか？
はい、はい、たくさんいらっしゃいます。
そうですか。毎回どれぐらいの方々がこの講座受けに来られますか？
はい、定員が20名ですので。
20名ですね、はい、
20名の方が受講されますが、中には、ご家族が、視覚障害になられたというような方もいらっしゃるので、はいはい、
なるほど。
ボランティア活動につながるかどうかというのは全員が全員ではないんです。
なるほど。ご家族が視覚障害者の方がどなたかなられたので、はい、そういう、まあ、ガイド役をするために勉強しに来られる、はいはい、こういう形でもいいわけですね。
はい、
わかりました。でこれ神戸市なんですが、神戸市以外の方でもこの講座は受けることは可能なんでしょうか？
はい、大丈夫です。
なるほど。今お聞きの方で、ちょっと視覚障害者の方の介助をしたい、あるいは、まあ、実はご家族の中に視覚障害者の方がいらっしゃって、はい、それをうまくガイドしていくための勉強をしたいという方いらっしゃいましたら、はい、ぜひ一度学んでみませんか？2日間必要なんですが、10月27日木曜日は朝10時から午後3時まで、翌28日金曜日は午後1時から午後4時まで、この間、しっかりと勉強をするということです。申し込み方法はどうすればよろしいんでしょうか？
はい、お電話で受けたまってございます。
はい、では電話番号を教えてもらえますか？
はい、神戸078-271-5300 番、神戸078-271-5300 番で受けたまってございます。
今お聞きになってて、まあ、視覚障害者のために何か援助してみたいな、介助してみたいなとおっしゃる方、ちょっとそういう勉強を今してみたいんだとおっしゃる方、ちょっと電話番号を控えていただけますか？というのは今、まあ、ちょっと夜なので明日の朝になってから電話かけていただくようによろしくお願いします。電話番号です。神戸078-271-5300です。神戸078-271-5300番、こちらが神戸市福祉社会福祉協議会市民福祉大学というところにつながります。で場所はですね、唐津さん、
はい、
勉強の場所はどこでするんですか？どこに行けばいいんですか？
はい、三宮にございます、神戸市民福祉交流センターという、建物の教室で学ぶことになります。
三宮の駅の近くにあるんですか？
はい、三宮から南東側に、歩いて15分ぐらいかかるんですが、
はい、
市バスに乗りますと、3分から5分ぐらいで、交流センター前という、センターの前に停留所がある
停留所が市民福祉交流センター前という停留所があるわけですね、
はい、ございます、はい、
三宮駅からもう5分以内ぐらいで着くところなんですね。
そうですね、
はい、わかりました、ここが、まあ、最寄りのバス停、あるいは三宮駅から歩いたら10分から15分ぐらいはかかるかなという場所なんですね、はい、ここで皆さんと一緒に勉強してみましょうということですよね、
はい、
まあ、今聞いてて興味のある方、よかったらお電話して申し込んでいただけたらなと思っております。定員は20名ということです。10月27、28、この2日間の勉強ということになります。電話番号は078-271-5300 番です。明日の朝になってからお電話していただきますようによろしくお願いいたします。ということで、今日は社会福祉法人神戸市社会福祉協議会、市民福祉大学、ガイドボランティア講座につきまして、唐津史郎さんにお話を伺いしました。唐津さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということで、やっぱりね、まず視覚障害者の方々の生活というのは私たちなかなか見ることがないので、どんな時点で不自由されてるのかという、困っていらっしゃるのかということをしっかり、まあ、学んだ上で、そこから、まあ、例えば外へ行くときにどんなふうに、まあ、白杖を持って、どこをちょっと掴んでもらって、解除すればいいのか、どんなふうに声をかけていけばいいのか、まあ、階段の話がありましたが、私も、まあ、西村さんとよく一緒に歩くことがあるので、階段の、だいたい13段ですって言いながら、まあ、パッと見を言うんですよ、まずね。で、13段ぐらいです言うて、あ、数ちょっと違ったら、あと5段です、3段ですっていうふうに言うんですよ。はい、これでおしまいっていう。やっぱりこの横で、こう細かにこう伝えていくことが大事なんだろうなというふうに思いますし、で電車に乗るときもね、まあ、できるだけ私は西村さんと電車に乗るとき最後に乗るようにしてるんです。皆さん入られてから最後に乗ってって、で割とね、皆さん優しくって、白杖を持ってはったら、どうぞこちらの方へとか、席変わりましょうかってよく言っていただけますんでね、やっぱりこの国はええ国やなと思ったりする時があったりしますけどね、優しい方々が本当多いなという、西村さんとね歩いてたらその辺のところがよくわかるんですよ。まあそういうことをちょっと勉強してみてもいいのかな、私自身もいっぺんもうちょっとちゃんと専門的には勉強してみたいなというふうに思ったりもするんですがね。ということで、今日は、その神戸でガイドボランティア講座というのが開かれる、そんな話題をお届けしました。さあ、この番組では皆さんからのメッセージ、あるいはこんなものを取り上げてもらえないかなということがありましたら、遠慮なく、どうぞ皆さんメール、それからおはがきいただけたらなと思っております。メールの方は目薬@obc1314.co.jp、 目薬 MEGUSURI です。目薬アットマーク OBC1314.CO.JP。 おはがきは郵便番号 552-8501、 郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソン、ラジオ大阪話の目薬ミュージックソンの係でお待ちしております。さあ、今日お別れは浜田直也さんの曲ですが、浜田さん、今度の土曜日です。17日の土曜日、高石市の市民文化ホールで、コンサート午後2時からありますので、土曜日空いてるとおっしゃる方、ぜひ高石市の文化ホールの方に行ってください。私もね、ちょっと取材に行こうかなというふうに考えてるんです。久々に、浜田さんに会いに行こうかなというふうに考えてますんで、時間があったらぜひ駆けつけてあげてください。その声楽家、浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの忘れがたき きふるさと、いかに今す父母つつがなしやともがき、雨に風につけても思いずるふるさと。
ラジコはラジコだけでは完成しません。
続いてはラジオネームてるてるアフロさん。
日本中のラジオから届くさまざまな音や声、
どうも竹坊です。
竹坊さんです。
そして何よりそれを聞くあなたが想像を豊かに膨らませた時、ラジコは初めて完成するのです。そしてあなたをスマホや PC の画面から解放し、場所を越え時を越え、どこへだって連れていく。さあ見たことのない世界へ出かけよう。あなたの想像する世界は世界で一番広いのだから。